おはようございます。いつも皆さんあれですね、僕桑名キリスト教会に来てすごく嬉しいことの一つは、こう毎回来るたびに本当に違った形で、植物の美しさが出されて、本当にこうなんていうんですかね、私たちだけじゃなくて自然も神様を礼拝しているというのをすごく良い形で表現してくださっておられるので、すごくそのことは本当にいつも嬉しいなと思って見ています。僕は幸い一番前に座る特権をいただいてますので、いつもですねこの花を見ながら、すごくまた違った形で神様を礼拝できることを本当にすごく感謝します。このようにして、僕はメッセージをするのが多分神様に与えられている賜物なので、僕はメッセージを通して神様の素晴らしさを伝えたいと思いますし、ある人は奏楽を通して、またある人はこのように、花を受けてくださることを通して、本当にそれぞれに与えられている素晴らしさを通して神様が賛美されているなということを、とても嬉しいなと思っています。そうですね、じゃあ初めに一言短く祈らせていただきます。天におられる私たちの父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたが私たち一人一人のことを本当に考えてくださり、また私たちが思うよりもはるかに恵み深く憐れみに富んでおられ、私たち自身よりも私たちのことを知っておられる、そのような方ですからありがとうございます。そのあなたが私たちの弱さを知りつつも私たちを選び祝福し、また祝福となるように呼び出してくださっています。どうぞあなたのその願いが、あなたが与えられた賜物が用いられ、あなたの計画が進んでいきますように。このメッセージのうちにも主よ、本当に植物のに表されているようなあなたの栄光が表され、あなたの御言葉を聞くことを通してもう一度あなたに出会うことができますように、私たちが応答していくことができるように聖霊が力を与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ですね、前回11月の第1週こちらでメッセージさせていただいた、その前に、一言ありまして、なんでこんな靴を履いてるかというとですね、痛風発作が前回出たんですけども、1ヶ月ほど前にで治ってきてたんですけど、痛風発作って出張すると出やすいみたいで、ストレスなのか疲れなのか、昨日の晩また痛くなってですね、ちゃんと革靴持ってきたんですが痛すぎて履けなくてですね、この幅広い謎の靴を履いていますので、その点ちょっと奇妙やなと思われた方は、別に僕のセンスの問題じゃないので理解していただけたらなと思います。で、前回の話ですね、前回こちらで奉仕させていただいた後、東京でですね、福音主義神学会というものがありまして、学会なんですが、聖書を神の言葉と信じて、聖書を読む、牧先生とかですね、神学校の教授とか、中には大学の先生も来られてたりするんですが、そういった聖書についての学会がありまして、そちらに参加させていただきました。で、皆さん多分あんまり興味ないんですけど、実は今年宗教改革500年なんですね。はい、で実は MB 別にプロテスタントでも本当はないので、そこまで興味なくていいんですけど、福音主義神学会というところでは500年を記念してですね、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみっていう3つののみを、ルターという人が、そんな言うてないんですけど、実はルターを大事にしてる人たちが言い出してですね、その3つを取り上げて、いろんな先生が、日本の中でリードするような先生たちが講演をしてくれました。その中で一つ、そんなに皆さんは多分面白くないと思うんですけど、僕にとってはものすごい面白いことがあったんですね。それは聖書のみという講演の中であったことなんですけども、考えてみたら当たり前なんですけど、その先生が言われたのは、実はルターは聖書の権威を変えたのでもないと。聖書は前から権威がある神の言葉と思われていたと。聖書の文章を変えたのでもないと。それはずっとカトリックが持ってきた聖書そのままなので。で、彼は何を変えたのかというと、聖書の解釈を変えたんだと。で、イエス・キリストを中心にして、自分の経験の中で聖書を読むあり方を変えることで、実は宗教改革が起こったんですと。で、ルターがしたことは、 聖書の解釈を変えたということが一番大きいんですと。教えられてきたことではなくて、本当に神様が伝えたいことはこういうことだというふうに読み方を変えた。その読み方の中心にルターが置いていたのは実はイエス・キリストなんだというのが講演でした。すごく僕面白いと思ったんですね。まあ、多分皆さん面白くないですよね。わかります。ただ何が面白いかというと、聖書のみと言ってるだけじゃ足りないということが僕は面白いんですね。これが聖書が神の御言葉であると言っているだけでは足りないんですね。それではいろんな読み方が可能やからです。ローマカトリックもこれを聖書を神の言葉やと言っていました。さらにもっと言うならば、イエス様に反対していた人たち、パリサイ派や律法学者という人たちも聖書を神の言葉だと思っていたんですね。パリサイ、イエスと同時代の歴史を描いているヨセフスという人はですね、もう以前もお伝えしましたが、パリサイ派をこう言うんですね。パリサイ派という人たちはですね、自他ともに認める聖書のことを最もよく研究して分かっている人たちであると。で、彼らは改心者ですね。神に向き直る人を得るために天地を飛び回っていて、週に2回断食をして祈っている敬虔な人たち、それがですね、新約聖書以外の資料から浮かび上がってくるパリサイ派という人たちです。でもこの人たちはイエス・キリストとほぼ反対するものとして福音書で出てくるんですね。なんで彼らはイエス・キリストの歩みに反対したんでしょうか。彼らは聖書に基づいて反対したんです。だから聖書のみって言うだけじゃ実は足りないんですね。昔も今もこの言葉が神の言葉であるというだけでは足りなくて、どのようにその神の言葉を読んでいくのか、何を中心にして読んでいくのかということが実は欠かせないんです。あんまり強調されないですけど、まあ、という多分皆さんにとってはそんな面白くない話をなぜするかというとですね、パウロという人はイエス様と出会ったことによって180度生き方が変わったんですけど、それが変わったのはパウロが聖書の読み方を変えたからなんですね。イエス様に出会う前のパウロは何を大事にしていたかというと、聖書を読むときに律法は何を言っているのか、まあ、神はどういう行動をすることを求めているのか、その律法を行うこと、どうやったらそれに忠実に神が願っている律法を行えるのかということを中心に聖書を読んでいました。だからパウロという人は聖書に書いてあることに従ったらこういうことをせなあかんとリストを作り出していって、そのことを守れてないならそれは神に対する敵対した生き方だと思っていたんですね。で、イエスはどのような生き方をしていたのか。イエスは律法を守れていない人たちのところに行って一緒に食事をして、罪人だと言われる人たち、つまりパウロとかの読み方からしたら聖書を従ってない人たち、ダメな人たち、神によって排除されている人たち、神から捨てられた人たち、彼らが罪人だと思う人たちのところにこそ神の祝福はあるとイエスは言ってたんですね。神の国はこの人たちのためですと。なので、パウロはそのようなイエスの生き方やそのような生き方をしているキリスト教会は許せなかったんですね。それは聖書に敵対するものやと思ってたからです。こんなにはっきりとどんな行動したらいいか書いてるのに、それを守ってない人が神に祝福されるなんていうイエスというやつはもう許されへんと、それに従っていく人たちも許せないというのがパウロの動機で、だから彼は教会を迫害するんですね。だから彼は誰かがイエスに従う誰かが死刑になることに賛成してバンをするんです。じゃあパウロという人はなぜ生き方が変わったんでしょうか。彼が持っている聖書が変わったんでしょうか。何も変わってないです。一文字も変わってないです。 彼はイエスと出会うことによって神が正しいと認める生き方、もしくは神様はどのような方かということを体験を通して知ったんですね。イエスが復活したということは、神様はこの方の生き方こそが神の願いにかなうものだと認めたのだと。義人、神に忠実なものしか復活を神はさせないはずなので、イエスが復活して私に出会ったということは、イエスの生きた生き方こそが神の願う生き方であると、イエスに従っていくことこそが何よりも求められることであるということを知って聖書を読み直したんです。そうすると同じ文字で一言一句変わらないものから違うものが見えてきたんですね。そしてそれに基づいて彼は手紙を書いてるんです。今日の箇所もそうなんですね。律法の行いではなく神に忠実に生きて、神から捨てられた人々と聖書が判断していた人に神の祝福を告げる、このイエスこそが聖書を理解する鍵だと、そう思ってパウロは創世記から読み直しました。そして今日の箇所ですね、ローマ人への手紙4章1節から12節を見ると、パウロがどのように聖書の読み方を変えたかが実は出てます。で、当時の一般的な読み方ですね、パリサイ派であったパウロのような人たちの読み方というのが聖書外の資料で残っています。彼らによるとですね、パウロのように律法を守ることを大事にしていましたので、そういうふうには書いてないんですが、アブラハムは将来的に書かれるであろう律法を実は守って生きていたんだとパリサイ派の人たちは考えていました。そして信仰だけではなく、その信仰によって義とされるというのは創世記15章の5節なんですが、それだけではなく創世記17章にある、もしも私と契約を結ぶならあなたは割礼を受けないといけないと、であなたに従ってくる奴隷もあなたに従ってくる他国人も全て割礼を受けないといけないというのが創世記17章に書かれてるんですね。でそれをセットにして信仰だけではなく信仰プラス割礼によって初めて義と認められるんだというふうにパウロの周りの人たち、昔のパウロも理解していました。しかしそうではないことをパウロはここで言うんですね。4章の1節2節3節を見てみたいと思います。それでは肉による私たちの父アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが神彼の義とみなされたとあります。で、だから今までは本当はこれプラス割礼じゃないといけないと言っていた。さらにアブラハムは律法の行いを実は書かれてないけどしていたんだと信じて聖書を読んでいたパウロはイエス・キリストと出会ってそうじゃないと、本当に大事なのは信仰だけであると、信頼だけであると、それによって義とされるんだというふうに変わったんですね。で、それが2000年前の話です。で、実は500年前宗教改革が起こって、それまではですね、カトリックは違うことを言ってたんですが、ルーターという人はここの箇所などを取り上げて、ここで義とされるというのはどういうことか、それは神との関係に入れることだと言ったんですね。もしくは裁判によって神によって裁かれず永遠の命を得れること、それが義とされることだと言いました。で、3節ですね、3節とか、2節の、もしアブラハムが行いによって義と認められたらという、行いというのはどういうことかというと、すいません、これちょっと硬い話してるんですけど、めっちゃ大事なんです。行いというのは良い行いやと思ったんですね。善行、良い行い、自分が良い行いをすることによって神様に受け入れられる、神の基準に達する、それで神に裁かれず永遠の命を受けられる、それがここでパウロが言っていることだと 言いました。多分皆さんも多くの場合そう聞いてると思います。あなたの良い行い、あなたの行いによっては神の基準に到達できません。しかし信仰、それはイコールされてイエス・キリストの十字架によって罪が許されるという情報をあなたが同意するなら、その同意、信仰によってあなたは義とされる、神との関係が始まる、もう有罪とはされず永遠の命を得れる、多分そのように聞いてきてるんですね。でも実はこの解釈もルターの読み込みじゃないかということが言われてきています。で、ここからがすごい長いですね、僕の前部分が。でもすごいこれからが本番なんですが、もしもそのようにして義ということと信仰ということと行いということを理解したら、どのような問題が生じてくるかということについて、リリジャス・ノーマーという本を書いている学者がこのように言っています。リリジャス・ノーマーというのは、日本語にあえてするなら宗教的な束縛はもういらないって本ですね。で、そこに、南米、中米ですね、ホンジュラスという国に宣教師として行かれた福音派の先生が次のようなことをインタビューの結果として書いてるんですね。ホンジュラスの福音派の人たちに聞いてみましたと。クリスチャンとは誰なのかという定義において、彼らは行いに焦点を置いていた。しかしどうすればクリスチャンになれるのかという質問に対しては別の答えをした。その答えは伝統的に福音派が強調している恵みや罪の許しということであった。人は罪人であることを認め、イエス・キリストによって許しがあることを信じなければいけないということだ。ラスメセタスという町なんですが、そこに住む福音派教会は、人は行いによるのではなく神の恵みによって救われるという教理を強力に論じるだろう。しかしながら恵みの瞬間はすぐになくなってしまう。教会にとどまるようになると人の行いが最優先事項になるのだ。ある教会員はこう述べていた。つまりまさにこういうことです。今日誰かがキリストを受け入れたら、次の日には教会の指導者たちが待ち受けという、まあナタなんですけど、向こうの人が持っているあの草刈ったりするナタを持ってきてやってくると。そしてその人にあなたは何をなすべきで何をなすべきでないのか、そういうことを告げるんですと。ちょっと飛ばして、行いについての強調は誰が信者であり誰がそうでないかということを実際に定義している。19歳の女性が次のようなことを言いました。私は前に出て賛美をリードしたり話をするのが好きでした。それが私の忠実な礼拝出席と教会の規則への従順、従うことを動機づけていました。違う女性はこのように言います。勉強のため教会出席をすることは土曜日と日曜日だけになってしまいました。それによって私が奉仕の機会を失うことを告げに来る人は一人もいませんでした。しかし全ての教会が教会で奉仕をすることが、まあ、禁じられました。で、結局その女性はその後教会を去りますということですね。で、規則に関する説明がほとんどないと不満を述べている福音派のクリスチャンの教会員もいました。あることがなぜ有害なのかをもっと説明してほしいと願っても、教会の指導者たちはあることをただしないようにと述べ、その命令を支持する聖書の御言葉を一つ提示するだけでした。クリスチャンはこの世とは違ったものではならなければならないというような説明以上のものは何もありませんでした。評判の良い、つまり教会の決めた規則を守っている受洗している教会員だけが教会の中で指導者、説教者としての立場が与えられ、賛美をリードしたり、あるいはソロの賛美を捧げたりする奉仕が許されます。これらの権利、つまり教会で奉仕をするという権利を得るために、そういった期待が動機づけとなって教会の決めた規則を破ることに対する、まあ、ストップ、抑止力になっています。もしもある規則を破ればある期間会期に服し奉仕をすることはできなくなります。 ラスメセタスの福音派教会において奉仕の機会を与えたり奪ったりすることは良い行いに報いるためのあるいは悪い行いを罰するための主要な手段ですと、まあ、という、まあ、インタビュー結果がその本の中にあるんですね。でここで言われていることはクリスチャンはクリスチャンになるときは恵みと罪の許しによって定義づけられるけどその後は規則によって定義づけられるんだと。教会指導者たちが決めた規則を守っていたらあなたはクリスチャンですという扱いを受けると。そしてその規則を守らすための動機づけが奉仕になっている、もしくは奉仕ができないことになっている、そういったことによって教会クリスチャンというものが実際に生きているしそのように動いているというのがマーク・ベイカーというこの本を書いた著者が見出したことなんですね。でそれは残念なことに驚くほどイエス様に出会う前のパウロがやっていたことと同じなんですね。教会の聖書の中から一体どのような行動がふさわしいのかを読み取りそれを規則のようにして立法の行いと呼ばれるそれらを守れていれば神から祝福があると。しかしそれらを行えていないならあなたは罪人であり神の祝福の外にあると。なので教会もその時であれば立法学者パリサイ派祭司長たちが決めたそのような聖書を研究して得られた立法の行いを守らないなら守っていない人にこそ神の祝福があるなんて言い出したイエスは許せないという生き方と残念ながら福音派教会は同じような歩みになってしまうんです。で、その大きな理由がここでパウロが言っていることを少し違って強調を持って捉えちゃったことなんですね。もしアブラハムが良い行いによって神との関係に入った義と認められたのなら彼は誇ることができます。行いというものを良い行いだと思い込んで聖書を読み義とされるというのは神との関係のスタートにしか関係ないんだと思って聖書を読むことでパウロが避けたはずの結論に実はプロテスタント教会は長い間陥ってきたんですね。まあ、もちろんこの箇所だけじゃなくて他の箇所によって修正されますので実際はこのラスメセタスとかですねホンジュラスのような福音派教会が生まれることは少ないんですが、しかし実際そのような教会が生み出されているんですね。じゃあ本当はここは一体何を言ってるんでしょうか。そんな前の生き方から転換したはずのパウロが同じ生き方を戻るはずがないので彼は一体どういうことを伝えてるんでしょうか。で、ここで行いと言われているのはそれによって神の前に正しいと思われ神のために受け入れられるというアイデンティティを持つためのある特殊な行いのことです。それはラスメセタスの教会であれば教会が企画する集会には全部出席すること、女性はジーパンを履いてはいけないこと、化粧はあまりしないこと、いろんな聖書箇所を時期的に読み取ったいろんなルールでした。そういった受け入れられるための神との関係が良いものであると言われるために聖書から導き出された特定の行いのことをここではパウロは行いと言ってるんですね。もしアブラハムが行いそういった特定の行動によって義と認められる神との関係が良いと神に忠実であると認められ続けるのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。アブラハム自身もずっと神様の前に忠実に生きていったわけじゃないんですね。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが神の義とみなされたとあります。 アブラハムは聖書から出てくるような特定の行いをしたことによって義である、神様との関係が良いものであり続けている、忠実であるとみなされたんじゃないと聖書自身が言っているのは、アブラハムは神を信じた、信頼した、それによって義とされた、神様が忠実な良い関係だとみなしてくれたんだというのがパウロが一番言いたいことなんです。それはイエス様との の生き方とも重なるんですね。ある特定の律法の行いという、聖書から律法学者やパリサイ派が導き出した行いをしているから神に義とされて神の祝福を受けるんではないと。ただ憐れみ深い、恵み深い神に信頼する、イエス・キリストを通して信頼することによってのみ神は受け入れ続けてくださり祝福し続けてくださるのだというのがイエスの説いていたことでありますし、イエスに出会ったパウロがずっと説き続けたことなんですね。でもそれはあまりにも乱暴に思えることなので、常にパウロは敵がいました。常に他のユダヤ人クリスチャンから、それでは不十分ですと、割礼もいるでしょう、それでは不十分ですと、律法も守るように言わなきゃいけないでしょうと常に反対を受けてきたんですね。それが新約聖書の中にはいろんなところに書いてます。ガラテヤ書にも見えます。使徒の働きの15章にもあります。イエス・キリストに対する信頼だけでは不十分だという声は常に響いてきてるんですね。もう最初の時から。で、それに対してそうではないということも常に言われ続けてくるんです。聖書の新約聖書が書かれた時からです。じゃあアブラハムはどのような信仰を持っていて、何が彼の義とされたんでしょうか。それを見るためにはですね、創世記の15章1節から6節のですね、その箇所を見ていただくとよくわかります。新改訳聖書の第3版の方ですと20ページ21ページになります。創世記の15章1節から6節までお読みしたいと思います。これらの出来事の後、主の御言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。ここで何をアブラハムが言っているかというと、文句言ってるんですね。なぜ文句言ってるんでしょうか。失望したからです。創世記の12章で神様はアブラハムに約束したんですね。あなたの父祖の家、まあ今の私たちの感覚で言うと、あなたが持っている財産と親族と、あなたを守ってくれる法律と、まあ、つまり日本という国を捨てて私が示すどこかに行きなさい、まあ、あのイスラエルでもいいんですけど、だからそれら全てを捨てて私が示すその土地に行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福し、あなたは大いなる国民となると。で、あなたが今度は全世界に対する祝福になる、そういう約束を神様は創世記12章でしてくれたので、アブラハムは実際に全財産を捨てて親族を後ろに置いて、自分を守ってくれる日本の国籍さえ捨てて約束の地に向けて進み出したんですね。だけどアブラハムには一人も子供がいないまま、ずっと時間が過ぎていきました。神様を信頼して本当に全てを投げ打って神との関係を初めて歩んでいるのに、目の前に見えるところでは何の兆しもないんですね。 だから神様が一節でアブラムよ恐れるな、私があなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと言われても、彼はそんな神の言葉を信じれない現状が目の前にあるので、自分が目の前に見える判断から神様に文句を言うんですね。そこでアブラムは、主よ、あなたは私に何をお与えになるんですか。何にも実際神様の約束が私の目の前には実現してないです。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるんでしょうか。ダマスコのエリエゼルって誰かというと3節でわかるんですね。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷、これがダマスコのエリエゼルですね、奴隷の中の、家を管理してくれてたような優れた奴隷であるエリエゼルが私の相続人になるんでしょうか。でここでアブラハムがしているのは今の私たちがすることと同じことですね。神様が約束してくれたことがある、そのために私は人生をかけて従ってきた、しかしその約束が、その祝福が私には全然見えないと、兆しも見えない、だから不安になって失望して、神様にどうなっているんですかと聞いて、自分でこの辺りで手を打たないとしょうがないんですねと判断するんですね。自分が目の前に見える今関係している人や自分が今何とかなる富をだけを頼りに、自分のコントロールの中でできることに諦めてしまって、そこにだけ頼ってしまって神を信頼しなくなっていくというのがアブラハムが行っていることです。今私の目の前に見える感じだと子供なんか生まれる気配がありません。私は全て捨ててあなたに従ってきたけど、結局あなたの祝福も私が誰かの祝福になるということも見えてきませんと。だから、今の私の見える目の前のことで判断しましょうと。これだけの財産、こういう人たちがいる、それを用いるなら、奴隷のあの人が私の後を継ぐんでしょうと、そんなことに、それがあなたがしてくださることでしょうかと、勝手に諦めて失望して自分の判断で神との関係を終わらし、神の導きに従うことを終わらせようとするんですね。そこで主の言葉が4節にあるわけです。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。これがパウロの引用したところなんですね。一切目の前に何の希望も兆しも見えない状況で、それとは全然異なった天の星を見せられて、あなたの子孫は私の約束通りこうなるという神の言葉を望み得ない状況の中で信頼し、もう一度従い直すことを決めたので、その信頼を神は義と認められた。信頼したがゆえに、あなたは私に対して正しい関係であると、忠実であると見なされたというのが、この箇所が私たちに告げていることです。私たちはどのように神との関係を見ているでしょうか。今僕が礼拝に毎週出ているから僕は神様の前に受けられるんでしょうか。今あなたが月定献金を欠かさずに15年続けてきたからあなたは神に受け入れられているんでしょうか。あなたが奉仕をすることが許される基準にいるからあなたは神に受け入れられ、教会に受け入れられるんでしょうか。パウロはそうじゃないというんですね。 あなたが神に受け入れられ続けていくのはただ信頼によるんです。それもただの知的同意じゃないんです。神様はこんなことを約束してくれてます、頭で理解しました、 OK じゃないんですね。アブラハムを見たら分かるように、私たちも彼と同じように失望するような状況に陥ります。何の兆しもないように思えることがあります。この世界が本当に回復するのだろうかと、本当に人と人との関係に和解が実現するのだろうかと、本当に夫婦はより良い関係にされるのだろうかと、本当に教会は神の家族として支え合うようなことが起こるのだろうかと思うかもしれません。本当に神は次々に救われる人を迎え入れ、感謝にあふれたそのような人生で私を満たしてくれるのだろうかと、その兆しが私には見えないとあなたは思うかもしれない。僕も思います。多くの時に思います。なぜ神様、教会はもっとあなたの恵みにあふれて、あなたに喜びと回復があふれた場所であるはずなのに、関係であるはずなのに、なぜそうじゃないんですかと、現実だけを見て僕もよく失望します。疲れ切ります。でもそのような状況の中でどうするかが私たちに問われていることなんですね。そのような中でも神を信頼するのかどうか、それが私たちに問われていることです。ああもう日曜日だけでいいやと、こんなもんやと諦めている、それは神への義とされる信頼じゃないんですね。私とこの人の関係はもういいやと諦めてしまう、それは神様が義と認めてくださる信仰じゃないんです。私たちは問われてるんですね。それにすぐに行動が伴わないかもしれない、だけど今この瞬間も私たちは問われています。あなたは本当に福音を、神の約束を信頼するのかと、あなたが祝福され、あなたが祝福となるという約束を信頼して歩もうとしますか。それがアブラハムのところから見える私たちに要求されている唯一のことです。教会出席が伴うことも多いでしょう。献金という富に頼らず本当に主にのみ頼って生きていることを表明し、神の働きのためにお金を捧げるという行動に現れることは多くあると思います。しかしその行動が私たちを決めるんじゃないんですね。神の前におけるその行動が私たちの中でお互いを評価する基準であってはいけないんですね。パウロは常にそれに反対しているからです。私たちはただ望み得ない時でも諦めずに神の回復を、福音の実現を望み続ける信仰によってのみ神に受け入れられ続け、お互いに受け入れ合っていきます。でも私たちだからダメなんですね。まあ大前提として私たちは信頼できず失望してしまう者たちです。私たちは自分を正義だと思って人との関係に傷をつけていくものなんです。それが次のダビデの例で見えるんですね。ローマ人の手紙の方に戻っていただきますと、4章でアブラハムの次はダビデが出てきます。働く者の場合、行う者の場合、4節から読みましょうか。行う者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものです。しかし何の行いもない者が神の願うように生きれていない不敬虔な者を、しかし忠実であると認めてくださる方を信頼するならば、その信仰が、その信頼が神の前に義と見なされる、神によって受け入れられる、そういう風になるんです。ダビデ6節からいきます。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる、神によって受け入れられ続ける、そういう人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである、主が罪を認めない人は幸いである。不法と言ってもいいし違反と言ってもいいんですが、違反行為複数形がいっぱいあるのも許されて、罪複数形いっぱいあるものを 覆われた人たちは幸いですと。主が罪であると見なさない、義の逆なので、神に対して関係が傷ついて壊れていると見なさない人たちは幸いですとダビデも言ってるんですね。ダビデも多くの罪を犯してきてます。信仰の模範と言われる彼も、一番有名なのは婚姻関係ですね。自分がいいと思った女性のためにその男夫が死ぬように仕向けた。それによって関係にも傷を残し、神との関係にも罪を残し、しかしダビデはそこで、しかし主よ、あなたは憐れみ深い方ですと、私は私の咎を告白しますと、そのようにして主が咎を認めない、罪を負われた者は幸いですとダビデは歌っているんですね。旧約聖書の時からどれだけ信仰深いと言われた人たちも傷をつけてきているんです。人との関係にも神との関係にもです。私たちも歩みを振り返ればすぐに分かると思います。僕であっても、倉先生であっても、役員の方々であっても、誰一人漏れることなく、私たちは神に罪を犯し、人に対して罪を犯しています。自分の中で理解したことを正義だと同一して神と歩んでいる人を傷つけることがあります。私もそうしてきてしまっています。特定のあることを生み出せてない人を上から見て、あなたはダメだと言って関係に傷をつけることがあります。そういった分かりやすい傷以外にも、私たちは多くの罪を生んでいくんですね。例えば僕の妻はノーというのが苦手で、人の期待に応えようとするんですね。応えなきゃいけないと思ってます。でも彼女は別にそれを喜んでするわけじゃないので、ある人がこうしてほしいという願いを感じ取ってそのことをするんですが、それがいろんなストレスを生んで、そのしんどさが子供に反映されたりですね、他の人のとのものに反映されたりします。でそこで彼女もノーと言えなかったがゆえにストレスが溜まって、まあ僕との関係であったり、息子に対する態度であったり、いろんなところに傷を残していくんですね。私たちは自覚していないかもしれませんが、適切にノーを言わないことで、多くの人との関係の中で自分が受けた傷を投影して人を攻撃してしまったり、自分よりも弱い立場にいる人のことを自分の傷の投影対象にしてしまいます。それも私たちの罪なんですね。強く自分を持って人を裁こうが、そうではなく弱く人の期待に応えてノーを言えないようなあり方であろうが、私たちは多くの時関係に傷をつけ、人を支配し、傷を生み出し、神の前に多くの違反を行っています。しかし神は旧約聖書の時から、殺人さえ行ってしまったダビデをさえ許し、罪を覆ってくださった方なんですね。だからその憐れみ深い神を信頼するように、恵みのうちに生きる者は本当に幸いである。それが今日私たちが読んだ口読文の最後の箇所が言っていました。詩篇33編がここで引用されているんですが、33編の最後は、神の恵みに生きる者は幸いであるなんですね。感謝と喜びに生きることができるということを言っています。非常に長くなってきましたが、実は旧約聖書の初めから新約聖書に終わりに至るまで、本当にもしも私たちがイエス・キリストを中心に聖書を読み直したら、言われていることはいつも同じなんですね。私たちはしょうもない、私たちは罪を犯す、私たちは人に傷をつける、私たちは自分を正当化しようとする。しかし神はその弱い私たちのことを理解しておられ、それでも諦めずにあなたを選んで祝福しようと、あなたを選んであなたの周りの関係を回復していこうと、あなたを選んでこの世界を回復していくことを諦めない、 恵み深い憐れみに富んだ方である、そういうことです。ですからパウロはここでもアブラハムを今までとは違った光で見て、ダビデを今までとは違った光で見て私たちに言うんですね。何の働きもないものを、不敬虔なものがを義と認めてくださるその神を信頼するときに、その信頼が、その信仰が義とみなされるのです。それは誰に対してでもそうである。それが今日の箇所でパウロが私たちに伝えたい、イエス・キリストを通して聖書を読んだときに出てくる真理なんです。私たちのこの教会はどのようにこのキリストを中心とした聖書の読み方に従っていけるでしょうか。私たち桑名教会の制度はどのようにこれを反映できるでしょうか。またあなたの人生はどのようにそれに生きれるでしょうか。私もそうですし、倉先生もそうですし、他のどのような牧師先生もそうですが、私たちには誇りとする行いは一つもありません。どのように優れているとみなされる人もそうです。私の父もそうです。私たちが誇れることは、どれだけ優れたクリスチャンであっても、何にもできていないアル中のクリスチャンであっても一つだけなんですね。それは私たちの神は恵み深い方であるという、私たちの神は諦めない方であるということ、それだけが私たちが誇れるただ一点のことです。それを最も分かりやすく表してくださっているのがイエス・キリストの生涯と十字架です。もしも皆さんが、しかしそんな神は私の前には現れていないと、私は神によって諦められた気がすると、そのような失望があるなら、もう一度この神を信頼するようにと神様はあなたに呼びかけています。もしも皆さんが自分の行いを振り返り、自分の正義によって、自分がノーと言えないことによって、その他さまざまなことによって人との信頼関係に傷をつけ、神に罪を犯してきたとそれが示されるなら、それを神に告白するよう、そして恵み深い神から許しを受け、人間関係の回復へと歩み出すようにと神様は待っておられます。私たちが行いという誇りを捨て、憐れみ深い神に向かって共に励まし合いながら応答し始めていくときに、神様の働きが私たちのうちで豊かに始まっていくことになるんですね。私ではなく主であると、私は罪を認め、神の前にそれを告白し歩み直していくときに、本当の回復が始まっていくことになります。僕と妻の関係が回復しだしたのは、お互いがダメだねと分かったからですね。ダメだねっていうのは、お互い傷つけてきたねってことだけじゃないんです。私たちだけでは私たちの関係はもう回復できませんと認めた時に、初めて僕と妻の関係を回復しだしました。それはおそらく皆さんにもそうだと思います。僕だけで罪を認め、神の前に信頼できる、そのような人はおそらく一人もいません。ですから神様は今このように集団として皆さんを呼び出し、励まし合い、信頼していくように私たちのことを呼び出してくださっています。できない無力な私を知り、周囲の人たちを与え、神の計画を進めていかれる神に向き合い従って歩んでいきたいと思います。最後に一言祈らせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。本当に主よ、私は不十分なものです。本当に、あなたの愛を受けながら、その愛に応答しふさわしく歩むことができていません。ただあなたが人を変えられ祝福されていきますが、私はいつの間にか人を操ろうとしてしまう弱さを持っています。主よ、どうかそのような弱い私を許してください。神様、あなたは本当にこの教会を愛されていますが、そのことに気づけない私たちがいるかもしれません。主よ、そのような私たちが諦めることなく、 あなたに信頼し続けることができるように力を与えてください。私たちが誇りとするのはどんな知識でもなく、主よ、本当にただあなたが恵み深く諦められないそのような方であることだけです。イエス・キリストを通して表してくださっている、本当にあなたに信頼し続けていくことができるように、すべてのことをあなたがなされることをありがとうございます。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。